日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。
皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。日経ベリタス編集部の方をスタジオにお招きしてお話を伺います。今週は堀田正人編集部長です。よろしくお願いします。
こんにちは、日経ベリタスの堀田正人です。よろしくお願いします。
さて堀田さん、今週はリスナーさんのメールからご紹介してもいいですか？
はい、お願いします。
はい、コードルさん、30代男性、会社員の方からです。ありがとうございます。いつも楽しく聞かせていただいております。この放送は前から聞かせていただいておりましたが、今後の荒波を乗り越えるため、また個人的には外貨からの転換も機に、先日定期購読を申し込ませていただきました。これからは紙面放送と両方ともに楽しみにしておりますということなんですよ。コードルさん、日経ベリタスの定期購読のお申し込みありがとうございます。
いや、ありがとうございます。こうやってメールいただけるのは本当に嬉しいですね。先週 の、 あのカバー特集のグレンコアショックは終わっていないではないんですけども、はい、まあ、今後も経済にはいろんなチャンスがあると同時にリスクも、ね、あると思うんです ね、 そ、 ですね、まあ、それらを先読みするためにもぜひ、日経ベリタスをお読みいただければというふうに思います。
はい、今なぜ上昇局面なのか、なぜ下落局面なのかといったこうリアルタイムの情報もとても大事なんですけれども、先を見据えてこれこれこういう問題が今後こうなるといったような解説とか情報も本当に必要ですよね。
おっしゃる通りだと思います。私たちもその辺を、ね、意識しながら作っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
はい、はい、お願いいたします。皆さんもぜひ秋のベリソネでお得に定期購読を始めてください。この秋のベリソネ、日経ベリタスを定期購読してくださる皆さんに、ご契約の期間によっていろいろな特典をプレゼントしますというキャンペーンです。特設サイトからのみお申し込みいただけますよ。まず半年ご契約の場合は、よくわかる相続2015年度版をプレゼントいたします。そして1年ご契約の場合は、このよくわかる相続に加えて日経業界地図2015年度版の特装版をプレゼント。さらに2年ご契約の場合はもう1冊、資産運用大全脱デフレ相場はこう乗り切れをプラスしまして、全部で3冊お届けします。日経ベリタスは長い期間ご契約いただくほど一部あたりの割引率がアップします。ぜひこの機会に日経ベリタスをご購読ください。なお、この特典はキャンペーンの特設サイトからのみお申し込みいただけます。秋のベリソネで検索してください。あなたのお申し込みお待ちしています。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。それでは日経ベリタスヘッドラインに参りましょう。発売中の日経ベリタスのカバー特集を堀田さんにご紹介いただきます。今週は ETF の夜明け、目覚める個人、広がる投資の地平という見出しですね。まあ、何かと話題の ETF、はい、改めて勉強したいと思っていましたけれど、今回どういった内容になってるんですか？
はい、まあ、ETF、日本語では上場投資信託などと呼びますけども、はい、意外にですね、はい、まあ、知らないことが多いと思うんですね。まあ、例えば、はい、その ETF、はい、そもそも何の略なのか、曽根さんご存知ですか？
エクスチェンジトレーディッドファンズの略ですかって小声になってますけど。
さすが曽根さん、本当にやっぱりこう博識ですね。本当にね、恥ずかしながらね、私はね、正確に知りませんでした。知らないまんまにETF ETF って知ったかぶりでね、よくね喋ったりしてたんですけども、ETF って何だろうか とかですね、はいはい、ETF はアメリカですごい人気らしいんですけど、なんで人気があるんだろうか、はい、
そうですよね、そもそものことがわからない、
とかですね、そもそものこと、まあ、ちょっと初心に帰って調べてみたと、はいはい、で今更聞けない ETF といったね、うん、あのノリでですね、それが今回の特集です。
なるほど、はい、あの確かにこの ETF と普通の投資信託ではまず何が違うんでしょうか。
はい、普通の投資信託はですね、はい、基準価格が夕方決まるんですね。だから昼間その投資家の人がですね売買申し込んだ時点で、まあ、いくらになるか価格がね実は分かんないんです、
う
ん、
はい、
それに対して ETF は取引所に上場してますんでファンドをね、だから普通の株式と一緒でですね、立ち会い時間内にこうリアルタイムの市場価格がついて、
はい、
まあ、その価格で売買できると。
なるほど。
イメージ的には資産運用の会社があってその株式を売ったり買ったりすると、うん、まあ、いうようなイメージなんですね。
そうなんですね。短期の値幅取りを狙う投資家に適しているというわけですか。
はい、そういう面もあると思いますね、はい、信用取引もできますし、うん、株と同じでですね、うん、あとやっぱり最近日経平均レバレッジ投信っていうのが大流行して、
はいはい、人気のよう
ですね、はいはい、おりますけれども、はい、まあ、これはリアルタイムの価格で取引できるからこそというわけだと思いますね、
はい、
しかし、それだけではないんですね、実は ETF は、はい、これはですね4ページ目に日本取引所グループの前の CEO の斉藤敦さんのインタビューがありますけれども、はい、そこで斉藤さんおっしゃってるのは、例えば、うん、まあ、個人投資家の中長期投資の手段として適してますよといったことをね語っていますね、
はい、はい。それは具体的にどういうことなんですか、うん、
これはですね、はい、運用会社にとってですね、普通の投資信託と比べてですね、 ETF の場合ファンドへの資金の出入りが安定するっていうメリットがあってですね、
はい、
中長期運用しやすいですね、
はい、
普通のファンドはもうそのファンドの中に出たり入ったりするんですね、その投資家の売り買いの注文によってですね、売りが出ればその分お金がファンドから出ていっちゃいますし、買いが入るとですねそのお金がゴンと入ってくるんで、結構出入り激しいんですね、
はい、
日本の投資信託っていうのはね、まあ、それに対して ETF の形ですとですね、とりあえず要するにそのファンドが発行する証券を投資家売買するんで、まあ、ファンドの運用者にとってはですね割とお金の出入りがないっていうかね、安定するっていうことで、運用しやすいらしいんですね、
はい、
それとまあそれゆえにですね、投資対象も広げやすいっていうことで、株式とか債券とかですね、
はい、
まあ、こういった有価証券だけじゃなくてですね、原油とか金とか、はい、プラチナとか、まあそういったものにも投資範囲を広げやすいというメリットが
分散もできるということですか。
そうですね、そうですね、うん、でまあ、投資家にとってはですね、はい、だから東京にいながらにしてですね、海外の資産とか、コモディティ、まあ、商品ですよね、に投資ができると。でまあ、個人の方がですね直接アメリカの株に、ね、投資しようとすると、まあ、結構めんどくさいというか、
はい、
どうやっていいか分かんないですよね、ただ、まあ、この米国株の ETF っていうのを買えばですね、まあ、簡単に国際分散投資ができると、はい、でアメリカの個人もですね、結構日本株なんか買ってるっていうような報道がありますけれども、これも直接東京証券取引所で買ってるわけじゃなくて ETF を通じて日本株に投資しているというのが一般的な姿なんですね、
はい、
まあ、アメリカ株以外でもですね、中国株 ETF、 インド株 ETF とかですね、まあ、その他原油とか小麦の指数に連動するファンドとかね、まあ、そういうのもあるんですね、うん、でアクティブ型の ETF も出始めていて、まあ、結構選択の範囲が幅広になってきていると、まあ、いうような状況です。
いろいろあるんですね、はい、でも万が一運用会社が破綻した場合というのはどうなるんですか、うん、
これはですね、はい、運用会社が破綻してもですね、
はい、
現物資産を裏付けとしているんでですね、ファンドの中身が株を買ってますよね、それから債券買ってます、はい、それから金を買ってますっていうことで、まあですから運用会社が破綻しても無価値になる可能性は、比較的低いということがねできると思いますね。ただまあ注意しなくちゃいけないのは、まあ取引所で値段がつく ETF の売買価格と実際のファンドの価値ですよね、 これが乖離する場合があるんですね。なんか株と一緒ですから、まあ、要は人気化すれば実態よりも値段が高くついたりっていうこともありえますんで、はい、まあ、その辺ですね、投資される際はですね、ちゃんとした運用がなされてるのかとか、うん、まあ、そういうチェックをね、そういうことは大切だと思いますね。
はい。はい、ETF の市場でも先を走っているアメリカですけど、はい、アメリカではどんな ETF が人気なんですか？
これですね、残高の順位で見てみると、はい、1番がステートストリートの SPDR S&P500 ETF っていう、まあ、これアメリカの大型株ファンドですね。 S&P500 に入ってるですね、はいはい、まあ、これがなんとですね、1795億ドル残高がですね、うん、日本円にすると約20兆円ものすごいファンドがありますね、はい、それから、まあ、ブラックロックの運用しているものではですね、北米を除く先進国の大型中型株ファンドっていうのがですね、583億ドル、約6兆円といったことでですね、はい、人気があるみたいですね。で、まあ、基本は、まあ、指数に連動させる仕組みの商品が多くてですね、まあ、同時に言えるのは、こういったいろんな指数をですね、こう工夫してこう出していくとですね、まあ、ユニークな商品を次々と作ることができるということで、まあ、今の、ご紹介したのはもう極めて一般的な、ポピュラーな商品ですけれども、その他にもね、もういろんな商品があるみたいですね。
たくさんあるわけなんでしょうね、はい、でも日本でも商品の品揃えというのは増えてきたようですね。
そうですね、世界の、ね、ETF はアメリカ中心にもう何千本ってあるんですね。それで純資産残高は3兆ドル、約370兆円になってて、これは世界の株式市場の多分 5% ぐらいの割合を占めているということで、はいはいはい、まあ、かなり、まあ、もちろんその運用対象は株だけじゃありませんけれども、うん、世界金融市場でものすごい存在感のある商品になっているんですね、
はい、
それに対して日本はまだ純資産残高15兆円、15兆円って多いです、大きいですけど、もちろんね大きいだけど、はい、世界の中で比べるとね、まだまだ書についたばかりというところです、はい、ただ、はい、品揃えはですね、もうですね200本ぐらいに増えてきて、個人投資家の数もこの3年でですね56万人と6割ぐらい増えたということで、はい、日本のね個人の方の間にもちょっと遅ればせながらなんですけど、はい、世界と比べるとちょっと浸透してきたかなというところですね。
関心を集めてきてるんですね。
そうですね、はい、それで結構ユニークな商品もね、こう出てきてまして、はいはい、例えば、まあ、紙面でご紹介してるのは金の果実っていうね ETF。
それは金の相場に連動するものですか？
そうですそうですそうです。それで投資家が望めばですね、はい、金の地金と交換することもできるという商品ですね。上場パンダという名前
があります。面白い。中国かな。
そうですね、日本国内から中国株に投資できる ETF です。それからですね、これはご当地 ETF とも呼べると思うんですけども、はい、東海 ETF。
そんなのがあるんですか？
東海地方のですね、はい、トヨタとか JR 東海とかですね、はい、東海4県に本社のあるですね企業対象としたファンド、まあ、こんなのも出てそうですね。
はい、応援したいなと思う方もねたくさんいらっしゃるかと思いますけど、はい、ETF と言いますと日経平均レバレッジ投信とかダブルインバースとか、まあ、そういうのをイメージしてたんですけど、活用できる範囲というのはもっと幅広いということですね。
うん、そうですね、さっきの斉藤さんの話ではありませんけれども、はい、この短期の、ね、マネーゲームだけじゃなくてですね、うん、貯蓄から投資への有力な、ね、やっぱりツールになりうるということができると思いますね。で、まあ、最後にですね読者アンケートをしたんですね、
はい、
そこで分かった課題ですね、日本で ETF がこう根付いていくかどうか、これ見てみますとですね、まあ、一つはちょっと流動性がまだ不十分なんじゃないかと。要するに売買するときにね、やっぱり株式と一緒で売りたいときに売れる、買いたいときに買える、はい、まあ、そういう流動性の厚み、要するに売買の厚みですね、まあ、これが必要だといった指摘がありました、はい、それから情報がまだ乏しいぞと、つまり運用会社に対するね、はい、ここも充実してほしいと。あと、まあ、先ほど200ぐらいに増えてきたと言いましたけど、品揃えがねまだまだアメリカと比べたら、見劣りすると、
そうですね、
まあ、言ったようなですね、はい、指摘がありまして、まあ、今後ですね、まあ、この辺が改善されていくと、まあ、日本でもアメリカ並みのですね、 ETF 市場っていうのができてくるんじゃないかと思いました。
そうですね、はい、まあ、11月4日に郵政が上場して、うん、個人投資家の方こう利益を得た方が多いというふうに聞いてますから、はい、まあ、年末に向けて再投資先としてね、そうですね、こういった ETF が注目される流れがあるのか注目していきたいですね、
はい、注目していきましょう。
はい、以上日経ベリタスヘッドライン、今週のカバー特集 ETF の夜明け、目覚める個人、広がる投資の地平について堀田さんの解説を伺いました。
ベリタス
おさらい
Q。
さあベリタスおさらい Q です。リスナーの皆さんや日経ベリタスの読者の方がどのくらい記事を読み込んでいるかをクイズで試します。
皆さんもベリタスを読んでぜひ正解してください。
それでは問題です。先日ミャンマーの総選挙で勝利した最大野党の国民民主連盟党首のアウンサンスーチーさんの発言が物議を醸しました。その発言とは、 A 山が動いた、 B 新しい大統領に権限はなく全てを決めるのは私です、 C おーい水島一緒に日本へ帰ろう。
ほう、正解以外はみんな懐かしいもんですね
制限時間は10秒です。さあみんなで考えよう。ここまで。正解は B の新しい大統領に権限はなく全てを決めるのは私ですでした。これは11月15日発売の日経ベリタス8ページレビュー面の世界この一言からの出題でした。
C はあのビルマの盾ごとの中に出てくるセリフですけれども、
そうですよね、
ミャンマーが昔ビルマと呼ばれていたことを知らない世代も増えてるんじゃないかと思いますね。
そうですよね。いや、あの中井貴一さんが水島役をしている映画、うん、私昔見て、
はい、
いや本当に大泣きしてしまった覚えがあるんですけども、1989年までは国名にビルマが入っていたんですけれどもね、その後ミャンマーと変わっているんですよね。ビルマの盾ごとを子供の頃に読んでミャンマーというとこの作品が思い浮かぶ世代の方も多いようです。さあそれでは堀田さん解説をお願いします。
はい、では解説をいたしますと、はい、11月8日にミャンマーで総選挙が行われてアウンサンスーチーさんが率いる野党国民民主連盟が勝利しました。来年の春新しい政権を樹立します。これによってミャンマーの民主化は新しい段階に入るわけですけれども、実はアウンサンスーチーさんは大統領にはなれないんですね。
そうなんですよね。確か外国籍の親族がいる人は大統領になれないという憲法上の決まりがあるんですよね。
はい、そうです。アウンサンスーチーさんには息子さんが2人いるんですけれども、どちらもイギリス国籍なんですね、はい、だから政権与党の党首でも大統領になれないというわけです、
はい、ところが国民民主連盟には有力な大統領候補がいないという問題があるんですよね、うん、
そこで彼女は憲法の改正を目指しているようですけれども、
はい、
それにはこれまで政治の実権を握ってきた軍との和解がね欠かせません、うん、一方で少数民族との内戦問題などの問題もありますし課題は山積みです。そういった中でこの発言が出たために大統領とアウンサンスーチーさんの二重権力体制、これを警戒する空気が、ね、強まってきているという話です、
はい、
そうです
ね、はい、さあこの記事が気になったあなた、ぜひ先週の日経ベリタスをご覧ください。そして来週のこのクイズに備えて今週の日経ベリタスもしっかり読んでくださいね。以上ベリタスおさらい Q でした。
ちなみに A の山が動いたっていうのは1989年の参議院選挙で当時の社会党が大躍進したんですけれども、うん、社会党の委員長だった土井孝子さんが発した言葉ですね。
はい、これはどちらも女性が率いる政党が国政選挙で躍進したということで選んでみたんです。
あ、なるほど、そうでしたか、すみません、はい、気づきませんでした、失礼いたしました。
それではここで発売中の日経ベリタスのおすすめ記事を編集部の皆さんにご紹介いただく今週の日経ベリタスです。 まずはフォーカス面から、新興国の現在、民間債務リスク警戒です。
はい、おさらい級じゃないんですけど、新興国の現在とは何でしょうかと、
はい、
これはですね、新興国の政府や企業がですね、自国通貨建ての資金調達がなかなか難しいんで、外貨建ての借り入れに頼らざるを得ないと、経済学でこれをですね、新興国の現在と言うんですね。で、最近は新興国ドル建ての債務、これが5年で1兆ドルも増えてですね、でドル高になると、自国通貨換算の返済負担が膨らむということで、通貨安になったりですね、通貨危機が起きたりすると。で、近々ですね、 FRB が、利上げをするという観測が強まってますけども、ね、新興国経済は本当に大丈夫なんだろうかというのを分析した記事です。
はい、次にマーケット面から、FX シグナル、入貨が揺さぶる急位相場です。
はい、これもおさらい急じゃないんですけれども、外国為替市場で急位相場といったらどこの通貨でしょうか。
わからないです。
これはニュージーランドドルなんですね。
あ、なるほど、
はい、うんうん、ニュージーランドの国の鳥の名前、これがキウイなんで、それにちなんで、キウイ相場というふうに呼んでまして、牛乳とフルーツの話ではありません、
はい、詳しくは記事をお読みください。最後にインサイド面の放電灯金融記者座談会、パニック売りは限定的だったが、テロと同居、世界経済に漂う暗雲、パリ事件で航空旅行関連株に打撃です。
はい、パリのテロ事件はですね、大変衝撃的でありました。幸いマーケットへの、ね、影響は今のところ軽微ですけれども、今後ですね、やっぱり警戒は解けないなという話ですね。で、まあ、この中にですね、先週日曜日からパリに出かけるはずだった記事の中にですね、神奈川県在住の男性の話が出てますけども、これはうちのデスクの石井デスクのですね、お話です。まあ、彼休みにパリに行くはずだったんだけど、結局行けなくてですね、航空会社から代金と同額のバウチャー券をもらってですね、まあ、これ1年間有効らしいんでね、今今週は国内で静養して、
国内で、
はい、
そうなんですね、
はい、いるはずです。2週間後ぐらいにこの番組行ってると思いますので、ちょっと聞いてやってください。
そうですね、
はい、以上です。
聞かせてもらいますということで、堀田さんのおすすめ記事をご紹介しました。今週の経済を読み解くためにも、日経ベリタスをぜひチェックしてみてください。今週の日経ベリタス、ソネスミエのなるほどそうね、いかがでしたか。堀田さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
このベリソネでは、番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスは、ラジオ日経のホームページから、日経ベリタス、ソネスミエのなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合は、ハッシュタグベリソネをつけていただければ番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。世界中の出来事が連動し、目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り、的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは、毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みは、秋のベリソネで検索してください。また、私と坂本編集長が出演しています日経 CNBC、 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは、日経ベリタス、ソネスミエのなるほどそうね、また来週です。お相手は
日経ベリタスの堀田雅人と
曽根澄江でした。日経ベリタス、曽根澄江のなるほどそうね。この番組は、日本経済新聞社の提供でお送りしました。